経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克也が世界経済の裏解説をするチャンネルとなってます。またメルマガも配信してますので、概要欄からぜひご登録ください。はい、イスラエルではハマスとの紛争が激化して中東情勢が悪化、それによってですね、ウクライナゼレンスキー大統領の影がちょっと薄くなってるんではないか、そういうふうに見る目もあるそうです。これをね、プロレス団体から見たゼレンスキーの役割、それについて横森が解説しました。こちらの動画をご覧ください。
イスラエルにてハマスとの紛争が勃発したことで、ウクライナのゼレンスキー大統領の影が薄くなりました。ウクライナ情勢はどのように展開していくのでしょうかっていうご質問ですね、うん、
なんか影が薄いなんて言うとかわいそうだね、本当ね、ゼレちゃんね。
だからゼレンスキー影が薄くなったからって言って、まあうん、NATO を訪問したとかっていうニュースもね、うん、
なんかいろんなとこ訪問してんだけどね、一生懸命このなんかルーマニアの議会でさ、演説しようとして反発もあって演説中止になったりとか
断られたんだ
なんかいろいろあるみたいよ。で、ここね、今、紛争があるところってここね。
ああ、イスラエル。はい。
ガザとか、西岸も全部含めてね、イスラエルでしょ、はい、それから、まあもちろんこのウクライナだよね、このオデッサとか、まだやってんのよ、実はね。やめてるわけじゃないんだけれど、これ。
まあでも、ほぼ終わったって感じじゃないですか、この辺は、
うん。いや、終わったって言っちゃうとかわいそうなんだけど、まあ実際は終わってるようだけど、まだまだそのなんていうの、最後の一人までやるって言ってんだから。で、このウクライナのゼレンスキーって、性格的にっていうよりも、まあ後ろにね、リモコン持ってる人がいるんだけど、まあリモコンで操られてるって言えばそうなんだけど、彼はこのままで終わんないんだよ。なんでかというと、この後、やっぱりヨーロッパ全体的に起こる可能性があって、ヨーロッパ全体どこで起こるかというと、まあいくつかあるんだけど、一つはこれだよね。アルメニア。
はい。
アルメニアと、このね、アゼルバイジャンがドンパチやってたでしょ。で、ここにナゴルノカラバフっていう場所をアゼルバイジャンが勝って、アルメニアが引いた形になってんだけど、今度アルメニアに NATO がね、支援するような話になってるわけよ。
あ。そうなんですか。
そうそう。だから NATO が支援するって言ったら、これほら、アルメニアって一応ロシアの子分なんで、
うん、
その辺のところで多少こっちのところがね、まだまだ火種残しそうだっていうことがあるね。それと、やっぱりこのウクライナ問題でもそうなんだけど、EU の中でこのハンガリーがやっぱりこれ、どうしてもそのなんとの EU の中では浮いちゃった存在なのよ。
ハンガリーが。
うん、ハンガリー浮いちゃってるよね。その浮いちゃってるハンガリーは、まあ別に中立的なんだろうけど、もう一つね、ここにコソボあるんだよね。そのハンガリーのすぐ下に。
はい。
コソボっていうか、これセルビアね。
はい。
セルビアのコソボっていうところがあって、このコソボのところでセルビア人が住んでる地域があるのよ。で、そこで、まあセルビア人が弾圧されてるってね。まあこのガザ地区みたいな問題が起こってんね、ここでも。で、もちろんこのコソボの後ろにいるのは NATO なのね。まあ、セルビアっていうのも、これはロシアの子分だから。ロシアの子分のところで今いろいろ起こってるっていう感じで、まあ今後、まだあとポーランドもそうだよね。まだどっちつかずなんだけれど、これポーランドも。ポーランドもまだ問題起こりそうな感じがするよね。
ポーランドはウクライナに対してね、なんか武器支援をやめるみたいなことを言って、大統領が実質、いや、そうではないみたいな。うん
でもこれ選挙終わったらまた一緒になってくるよ。今選挙対策でそういうふうになんか武器支援やめるとかそういうようなこと言ってんだけど。
なるほど。
まあ大体いつもそうだよね。選挙終わるとみんなあれになっちゃうから。で、ポーランドはこの辺西ウクライナ欲しいわけだからね。この辺を。で、このウクライナに関してはここにはハンガリー系住民もいたりね。いろいろいるわけよ。この辺なんかルーマニア系住民もいるんだよね。
なるほど。
これもルーマニアも怒ってんだよね。ウクライナにこの領土についてはって言ったら、ゼレンスキー無視しちゃってね。ルーマニアの議員の質問に。だから、ウクライナ自体ははっきり言って、もうなんていうの、EU からの支援っていうのはあまりもう期待できなくはなってきてんだよね。で、そうなった時に何をするかって言ったら、他の国で今移民がすごい行ってるわけよ。あっちにもこっちにも、ウクライナの移民が。
はい。
この移民たちに放棄させるっていうようなこと言ってるわけよ。
放棄ってのはどういうこと？
だから支援しなければデモやるぞとかさ。 暴れるぞーっていう、もう半分脅しだよね。
ゼレンスキー
が。そう、うん、だからそういうこともやってたりして、だから全然このウクライナの問題っていうのが終わってるわけじゃないわけ。で、支援した武器がハマスに行くとかいう話もあるけど、まあそんなのどうでもいいんだけどね。結構だからヨーロッパこれからやばいよ。そしてパレスチナ人とかアラブ人って実はヨーロッパに多いわけよ。こういったところに。
はい。
ヨーロッパに多くて、そしてこのヨーロッパの国々がこっちを支援してるわけ。イスラエルを。
イスラエルね。はい。
イスラエルを支援してるために、ヨーロッパの国々にいるアラブ系の住民っていうのが、オランダとかベルギーってすごいよ、これ。アラブ系。フランスも多いし。このアラブ系がデモやったりとかいろいろ支援やめろとかそういうような話になるだろうし。で、そもそももう今 NATO にあんまり武器がないんだよね。ここで使い果たしたって結構。
ウクライナでやっちゃったから。
うん。あんまり武器がないのよ。だから、イスラエルに送れるって言ったらまだアメリカぐらいしかないんだよね。だけどアメリカもこれで予算通らないとかいろんなね、問題とかもあるんで、まあなんとも言えないけど、じゃあウクライナ今後どうなるかって言ったらまだまだヨーロッパの戦争、ごちゃごちゃ戦争の拡大だよね。いろんな意味で。そうね。だからロシアとそのアラブ、まあイランとかね、アラブがどちらかというとくっつく。トルコももちろんそういうふうにつく。そしてロシアが南下するっていう、まあもちろんシリアがね、アラブだから。ね、シリアもロシアについてるというような形で、まだまだ大きな形が起こる。それと同時にロシアはこっちの西の方との、まあ、ウクライナが終わって、もう次に入っていくっていう形でしょ。次にっていうよりも、入っていくか入っていかないか、どういう形になるかわからないけれど、はっきり言ってウクライナがダメだから NATO とのロシアのせいにして、ポーランドとかジャーマニーにミサイル撃つとかね、ウクライナが、ゼレンスキーが。この辺から打てば、ロシアっていうふうに言えなくはないよね。
なるほど。
だからそういうようなことも十分あり得るんだよね。ゼレンスキーは何しでかすかわかんないから。
まあそれでロシアが撃ったっていうふうに非難して、で、そうすると NATO が参戦しなきゃいけなくなるみたいな、うん、そういうシナリオですか。
うん、だからそういうのもあるし、だからヨーロッパは安心はできないよね。そこのところは。うん、だからウクライナ情勢は全く終わってないし、全くっていうか、やっぱり長引かせたい意向は強いんじゃないの？なんか第3次ワールドレスリングにするとかいう話じゃない？
なるほど。
うん。という感じですよ。
あ、そういう世界情勢の中でイスラエルがこう起きて、まあウクライナのね、ゼレンスキーの影が薄くなったように見えますけど、うん、いや、まだまだ今後のね、シナリオとしてですね、そのゼレンスキーの役者としての立ち位置
は、うん、役目はあるし、多分ね、これセルビアがなんか起こると思うんだよね、今後。だからここのコソボに合わせて支援してるじゃない。これちょっとやっぱりね、ロシアは、セルビア人って言ったらね、民族的にはロシアと近いんで、なかなかこの辺でなんか起こりそうな気はするよね。
はい。
うん。
なので、まあ今後もね、ゼレンスキーの動きですね、注目していただければと思います。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー横森勝輝が解説する YouTube では喋れない世界の裏解説動画講座をプレゼント中です。詳細は概要欄からご登録ください。